ねえ、ちょっと聞いてよ。こないだの試合、うちのチームもボロボロに負けちゃってさ、帰りの車の中、もうなんて声をかけていいかわからなくて、ずっと無言で帰ってきたんだよね。
ああ、わかるわ。その空気、本当に重いよね。私も同じよ。励まそうと思って、次頑張ろうって言っても、かえって子供が不機嫌になっちゃったりして。
そうそう、それなんだよ。良かれと思って言ったことが裏目に出るっていうか、最近、ネットで高校野球で0対30で負けたチームの記事を読んだんだけどさ、大敗したのにみんな笑顔だったっていう話なんだ。
0対30で笑顔？普通そんなスコアだったら泣きそうになっちゃうよね。どういうことなの？
それがね、ただヘラヘラしてたわけじゃなくて、極限状態で前を向くための手段だったんじゃないかって話なんだ。緊張やストレスで防御反応として笑っちゃう子って結構いるじゃない。それを大人が真剣じゃないって決めつけちゃいけないんだなって。
なるほどね。私たち大人はすぐ反省してないって思いがちだけど、子供なりの心の守り方があるのかもしれないわね。でも親としてはやっぱり悔しい姿を見ると何かアドバイスしたくなっちゃうのよね。
そうなんだよ。でもそれが親の期待の押し付けになってることもあるらしくてさ、スポーツ心理学の話とか読んだけど、親が結果を求めすぎると子供は親を喜ばせるために野球をやるようになっちゃうんだって。
耳が痛い。確かに、なんであの時あそこを狙わなかったの？なんて帰宅してすぐ言っちゃってたかも。それって子供にとっては一番聞きたくない言葉よね。
本当にそうだよ。記事には「引き算のサポート」って書いてあってさ、技術的なことはコーチに任せて、親はただの安全基地になればいいんだって。結果じゃなくて、その過程を褒めるだけでいいらしいよ。
安全基地か。言われてみれば試合のスコアボードには載らないいいプレーってたくさんあるもんね。エラーした仲間に声をかけたり、最後まで全力で走ったり、そういう姿こそ親がちゃんと見ててあげないとね。
そうなんだよね。負け試合こそ子供の人間性が一番出るっていうか、負けから学ぶことって野球だけじゃなくて人生にも必要な力だと思うんだ。あ、ごめん、ちょっと AI 生成の音声だから言葉の読み間違いとかあるかもしれないけど、そこは笑って許してね。
もうそんなの気にしないわよ。でもそういう視点を持つと、負け試合の帰り道も少しだけ気が楽になるかもね。今度グラウンドの隅っこで他の保護者ともこういう話してみようかな。もしうちが30点取られたらどうする？なんてね。
それすごくいいと思う。野球のルールに詳しくなくても、こういうどう寄り添うかっていう話ならパパ同士でも話しやすいしね。さあ、今度の週末も子供たちの成長を信じて見守ってみようか。詳しい話はぜひ記事を読んでみてよ。きっと気持ちが軽くなるはずだから。